皆さん、新年明けましておめでとうございます。新年を元日ですね、穏やかな元日を過ごされているでしょうか。今年もですね、今までと同様に、皆さんと一緒に、保育幼児教育のことをですね、考えていければいいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。年末いかがでしょうか。年末は大晦日ですね、夜どんな風に過ごされたのか、元旦、今朝ですね、どんな風に過ごされたのかという感じですが、私は紅白歌合戦を見ましたが、もう途中でですね、もう僕大体11時前に寝るので、毎日もうどうにもこうにもですね、10時過ぎからもうで、まあお酒ももちろん飲みますし、全然起きてられなくてですね、もう10時には布団に入って いつもと一緒です。10時半ぐらいにはもう寝てましたね。はい。子供たちは、なんかジャニーズのあれを見るとか、なんとか言ってて、妻も、日が変わるまではどうも起きてたみたいですけど、で、僕はもういつものように4時半ぐらいには目が覚めて、昨日ですね、NHK で、BS でですね、立花隆さんの、特集をやっていて、皆さんご存知ですかね、ジャーナリストの立花隆さんね、田中角栄研究で有名な。僕あの方大好きで、もう学者と言ってもいいよ。まあジャーナリズムをやっていたわけですが、学者と言ってもいいぐらいのですね、本当に膨大な資料を集めて、追跡を、いろんなことを突き詰めていく方ですけど、で、新年一発目に見た番組がそれということで、朝起きてからですね、昨日前半をもう見てあったので、その残りの後半をですね、今日、年またぎで見たという感じでですね、もうほんまに、たまらない、元旦を過ごしたなという感じで、そのままの、テンションで、読みたい本を読んで、朝、みんなが家族が起きてきておせちを食べ、ひとしきり新年の行事、お雑煮も食べという感じでですね。で、朝からスラムダンクを見てきました。映画館で一発目。スラムダンク良かったですね。やっぱりスラダン世代ですので、バリバリ、良かったですね。詳しいこと言っちゃいけないんだと思いますので言いませんけど。はい。非常にいい午前中を過ごし、お昼も抜きでですね、そのまま、ちょっと寄り道をして、また大量に本を買って帰ってくるという感じでですね。はい。で、まあ、そんなことをしながら過ごしてきたという感じで、元日はぼちぼち終わろうかなという感じですが、もう明日、明後日はがっつりもう箱根駅伝を見ますので、なんせ走るのが楽しくなったという2022年を過ごしましたので、走る皆さんを応援したいなということで、僕今ちょっと半月板を痛めていて、あんまり走れないのでですね、はい、人が走ってるのを見て走った気になろうかなと思っております。はい、いい感じで心地よくスタートを切りましたので、この調子でですね、学び多きまた一年を過ごしたいなというふうに思っています。で、今日いきなりですね、がっつりと本題というかですね、僕なりのまた話をですね、元日だからということではなくてですね、僕の中で今非常に中心的テーマの話をしたいと思ってるんです。っていうのはですね、明日実はですね、NHK で文章の方にも書いてますけど、「100カメ」という番組あるのご存知ですかね。なんか数多くある場所にカメラを設置して、そこでのこう活動なんかをこうつぶさに見ようみたいな感じなんですけど、それをが、明日再放送でですね、明日の朝ですね、こども園、関東にあるこども園に100カメ置いてですね、多分ね、評判が良かったんだと思うんですけど、それがあるので、明日再放送なんだそうです。僕はもう見たんですけど、それをどうしても皆さん見ていただきたくてですね、今日ちょっと無理してでも配信しようということでしています。はい。そこは何でかっていうのはまたちょっと話の中で、伝えていこうと思いますけれども。で、子ども家庭庁が4月から、スタートする絡みでですね、僕ちょっとその国の方ではなくて、県の方でですね、ちょっと関わりがあって、そういう仕事をするようになったと、いうことで、あんまり詳しいことはここでは言えないんですけど、することになったと。で、それもあって、子ども真ん中社会であるとか、いろんな、 なんていうのかな、行政面っていうのかな、そういうところにも関わりがまあ今出てきていて、なので余計今それの、僕は教育畑なので福祉のこととかがちょっとまあ弱いんですけど、その辺の勉強をしたりですね、いろんなことを考えたり、各府県の条例を読んだりとか、いろんな法律を読んだりとかですね、今増してると。そんな中でですね、子どもの意見を聞くっていうのは簡単にじゃないんでしょうけど、方向性としてもちろん必要なことであり、政治であったり行政の人たちはですね、そういうふうにしたいというふうにおっしゃると。でこれはよくわかるんですけれども、じゃあ子どもと向き合うってどういうことなんだということですね、っていうことは大変難しいことだと思うんです。で、高校生とかね、言葉使えるような人たちになったら、そのぐらいの発達段階になってればね、まあ少なくとも言葉でのやり取りはできると。でそれだって理解するの難しいですよ多分。でそれでもまあ多少高校生はもちろん考えてものを言ってくれるだろうから、理解するとか、それを理解して政策に反映するっていうのはまあ多少なりとはできるかもしれないけど、まあこうなんていうのかな、政治的な言語を使うとですね、なんかこう誰一人取り残さないとかですね、あらゆる意見を聞いてみたいなことを言いますけど、それを政治に反映させるみたいなことを言いますけど、そんなことできるわけないわけで、まあそれは政治的な言葉遣いというかですね、もあるわけですよ。でだからダメだとか嘘つきだとか言いたいわけではなくて、それはそれで政治的には必要だけど、学識経験者として私がいるとするなら、それは、まあ、アカデミックにはもちろん無理だし、なるべくしようっていうこととできるかどうかっていうのは別の話で、あるという前提があるわけですよね。で特に意見を言いたくない人っていうのもいるし、意見なんて持ち合わせてないっていう人もいるわけですよ。別に何もねえわっていう、もうなんていうの、今日明日のことが良きゃ損でいいねみたいな人だって、もちろんそれは悪く言ってる意味ではなくて、そこまでしか思考のスパンがない人っているわけですよ。しゃあないそれは。で、そういう人がいるし、っていう中でですね、まあもちろん子ども家庭庁そのものを作ることは悪いわけじゃないし、今までこうね、縦割り行政ってよく言われるようなそんな課題があった中で、なんとかしようと国は思ってくれてるということは前向きに捉えたい。で子ども真ん中社会っていうのも、子どものことを大事にしてっていうのは当たり前のことで、国の未来を考えれば子どもをいかに育てていくかっていう、その福祉の領域で足場をまず作ってあげなきゃいけないっていう子どもたちのこともだし、教育の中で、能力を伸ばしていくっていう子どもたちもそうだし、その子どもたちをどうこう生き生きと、生きれるようにですね、サポーティブにで、こう力強く生きていけるようにエンパワーメントしていけるかっていうことですね。こういうことは非常に大事だっていうこと自体はもちろん大事なことなので、僕はそこに乗っかるっていうか、力を尽くそうと思ってまあ考えてるわけですけど、じゃあ意見を汲み取るっていうのはできるかっていうとですね、両括弧2のとこに天文学的に難しいというふうに書きましたが、もうめちゃくちゃ至難の技なわけですよ。でまあ、100カメのその話になるんですけど、ぜひ見ていただきたいと思うんです。で、まあ、正直言うと僕はポジティブな印象は持たなかったんですね、その番組でやってる保育にね。で、もうあんまりこんな不特定多数の方が聞く場面であんまり言うとあれなんですが、子どもの様子を見てるとはとても思えない保育、あんまり言うとまずいか大人中心の保育ですよ。でもその先生方が悪いなんていう気はもうさらさらなくて、あれが現実だと思うんですね。で一緒に見てた芸人さんなんだっけ、若林さんと春日さんのちょっと名前忘れちゃいましたけど、お笑いのお二人、有名な方ですよね。両方ともちっちゃいお子さんがいるので笑いながら見てましたけど、多分普通だと思ってるんですよね。腕一つ引っ張るっていうのとか、全部大人中心にいろんなことをやってるとか、あれは学校の延長線上として保育があるというふうな見方をすると、ああいうの違和感を持たないのかもしれないですけど、あれは あれの先には、今いろんな問題になって、虐待だのなんだのいろんなことありますが、同じライン上にあるような気がするんですよね。で、そこまで言うと言い過ぎかもしれないし、その先生方が悪いとか言うつもりは一切ないんですけど、ただシステム上の問題はやっぱりあって、ということを僕はまあ感じたんで、先生方どう感じるかなっていうことで、先生方はまああれは普通の保育やでっておっしゃる方も結構少なくないんじゃないかなっていう気がするし、だけどそうせざるを得ない状況にあるんだっていうことですよね。なんですよ。で、その中で子どもたちの声をいかに汲み取るかなんていうことは正直できないだろうと思うんです。それはまあ一番大きいのはやっぱり子ども比率ですよね。大人と子どもの比率がやっぱりちょっとあまりにも子どもの数が多すぎるっていうのは、まあ今世間的にも言われ始めているので、その声はどんどん大きくしていった方がいいと思いますけど、もう本当に、4、5歳であっても子どもが10人に対して大人1人ぐらいの割合でですね、かなり潤沢に置いておかないと子ども一人一人を見ようなんていうことは多分できないだろうというふうに僕は感じています。で、そんなことは今の現状では、だから保育者倍増しろっていう話ですよね、ある意味ではね。そんなことはできないだろうっておっしゃるだろうと思うんです。人口も減っていきますからね。だけど、いろんなことを踏まえてそれを可能にしていかなきゃいけない。まあ、それでいうと保育者の待遇改善も必要だし、給料、今の給料で保育者になろうっていう人はやっぱりまあ少ないというか、増えてはいかない気はするので。そういうことも考えてですね、やっていく必要がある。まあいろんなその課題解決のために向けた話はあるんですけど、で、子どもの意見を汲み取るっていう観点から言うとですね、今の保育のあり方だったらそんなじっくり見れないし、理解するまでいけない、行きにくいですよ。よほど意識しないと。なので、子どもの意見を代弁することになる幼児教育者、保育者たちっていうのが見てる子どもたちってかなりステレオティピカルな感じなんですよね。になるしかないんですよ。つまり大人の枠組みにはめる、大人がこうなってほしい、子どもの姿に押し込めるような保育せざるを得ないから、こう何て言うのかな、子どもの意見って行きつ戻りつするじゃないですか。そんな整理なんかできるわけないですよ。そんな日によって違うし、その時によって違うし。でもそれをじっくりじっくり付き合いながら、こういうこと感じてんのかなって推測しながら、そんなだって整理できて本人だって分からへんねんから。ですよね。で、そんなことを、なんていうのかな、右往左往してる子どもたちに付き合ってですよ、理解をしっていうの、めんどくさいから大人中心の保育になるわけですよ。それはしょうがない、人数多いしね。それを一人で見なきゃいけない、事故があったらあかんって、あったらあったですぐ叩かれるし。っていうふうになってくると、子どもの意見を代弁するなんて、大人が代弁するって言ってるけど、子どもと一緒に暮らしてる大人が子どもの様子を見て、子どもの言葉を聞き、それを代弁するって言ってるけど、そこで出てくるのは大人の視点なんですよ。子どものものじゃないんです、多くは。ということだったり、誰かの声をなぞってるだけだったりするわけですよね。それが果たして子どもの声なのかっていうことなんですよ、僕が気にしてるのは。その誰かがいいとか悪いとか、何回も言いますけど、いいとか悪いとか言いたいわけではなくて、本当にそれでいいのかな。まあ一方で、でも、子どもの声って言ったっていろんな声がある中で、子どもはこういうことを言ってるっていうことを、まあ先生が選んだということにも意味があるかもしれないので、意味がないって言いたいわけじゃないんだけど、難しいなというですね、本当にそれは子どもの声を聞いたことになるんだろうかっていう話とかですね。で、まあこういうふうに考えていくとですね、まあこれちょっともう話、本筋から離れちゃいますけど、民主主義っていうこと自体もね、多数の意見が、意見が多数ある方が正義みたいな感じになっちゃいますけど、そうなのかなっていうね。さっき冒頭立花隆さんの話しましたけど、立花隆さんは多分ほとんどの人よりも世界のありようとかですね、見えてる射程がものすごいでかい。それこそ人類が始まった、もっと言うなら宇宙が始まったビッグバンのところからですね、人類というものを見て、人のことを考え、いろんな視点から歴史、文化、医療、 政治いろんなことをですね考えてきた人ってほんとんどいないというか、本当にごくごく一握りの人たちですよね。その人たちと同じレベルではわからないわけです、僕は、世の中がね、僕らがね、ってなった時に、多くの人が共有してる言説みたいなものをに乗っかってる人らがいっぱいいて、それが本当に正しいのかっていうのはちょっとわからんというかですね。まあでもそれを翻したら独裁 OK にしてしまうみたいな話になりかねないので、わかんないんですよ。どっちがいいとか言いたいわけじゃなくて、だけどそういうことにまでなってしまうということなんです。なので、声なき声を拾うとか、誰一人取り残さないとか、全ての子どもの声を聞いてとか言うのは簡単なんですけど、行うということは本当に難しいという、そういうことなんですね。で、まあアンケートとかもまあ難しいかなとかいろいろ思うと、なかなか天文学的な難しさがあるよなということをなんです。で、まあまあ今の段階ではもうこういう心配を並べるというかですね、声を聞くっていうのは難しいんですが、まあでも聞かないわけにはいかないから、多分先生方に、幼児の今の幼児はどうやっていう話は先生方に聞くことになるし、小学校中学校高校でももちろん子どもたちの話も直接聞くけど先生たちの話も多分聞くことになるだろうということですね。結局は子どもたちがそれを、いろんな意見をですね、それこそ政策に反映させるような意見を言えるようになることが大事だし、そういうことが言えるようになる人を育てていく先生方の、なんだろうな、教育的な技量であったりとか、そういうことも大事だし、もっと言うなら働き方の話だってもちろん大事だとは思います。つまり先生方がそういう教育力を上げるためには、つまらない仕事を、なるべく外してあげるような工夫みたいなものも大事だと思うんですよね。だからまあそういうことは、まあとにかくいろいろ考えなあかんのですけど、子どもの意見を聞く、子どもの考えてることを政策であったりとかいろんなシステム上の問題に反映させていくっていうのは本当に簡単じゃないということですね。でそのことを大人たちはやらなきゃいけないっていうことを自覚してるかっていうことですね。はい、そのことを僕らは自覚して2023年ですね、子どもに関わる人たちにとって非常に大きな年になると僕は思っています。なので、心してですね、ちゃんと勉強をして、少しでもベターな制度であったり仕組みであったりですね、営みをしていけるようにしたいなというふうに思っているという、まあ今年2023年の半分決意表明みたいな話かもしれませんが、ぜひ先生方ともいろんな話をしながら進めていけたらなというふうに思っています。はい、今日もちょっと長くなっちゃったかな。はい、長くなっちゃったかもしれませんが、ということで、今年も1年どうぞよろしくお願いします。こんな話またぼちぼちしながらいきたいと思います。それでは今日のところはこれで終わりたいと思います。お付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。